え、何何何ということで、皆さん今日もやってきましたキャッチザウェブの時間にようこそです。
はい、
しば、キャッチザウェブとはどういったチャンネルですか？
キャッチザウェブは神様から学び、より大きな将来に進むための励ましをみんなで受け取っていきましょうというチャンネルになってます。
いいですね。なので今日もね、まさしたすけ、しばの牧師さんとりでやっていきたいと思うんですけれども、今日ですね、たーさん話したかったのも、あの単刀直入でいっちゃいます。
はい、
呼ばれているというね、神様から呼ばれている使命に話したいんだけども、うん、たーさんはこれにピンとしたのはどれぐらいのタイミングだった？
このピーンってしたのは、ピーンってしたタイミングは俺は振り返りながら結構ピーンとするタイプなんだ。
芝は、うん、使命とか呼ばれているっていうのは、
これはもう本当に長い旅を経ている、経て終わってないけど、長い旅路の中でこうちょっとずつちょっと おっとみたいな、なんかこう拾い集めてった先に、あ、もしかしたらこれかもなみたいなところで、
うんうん、
こう取り始めたステップの結果が今ここにあるっていうのが一つあるかもしれない。
なるほどね。で、結構そこがさ、なんか集めながら確信っていうかさ、あ、やっぱ呼ばれてんじゃん、俺選ばれてるんじゃんってなったのは、うん、結構あの神様を信じてついていきながら結構時間をかかった方なの、それとも初っ端からあった？
なんか革新的に俺これかもっていう思いを持ったのは結構時間がかかったかもしれない、
うんうんうん、
この道に進みたいっていう、その分かる、なんか右か左か前かのその方向性みたいなところはクリスチャンになってすぐに、助けと同じで、自分はこのイエスのグッドニュースを日本人に伝えていきたいっていうその方向性で言ったら、それはすぐに定まってたけれども、
うーん、
その方向に向かって、じゃあ自分がどのようなスキルであったりとか情熱の中でそれをしていくかっていうのを導かれていくのにはすごく時間を費やした気がする。
確かに、うん、なるほど、うん、確かに自分もそうかもしれない、うん、俺も最初にこれジャーナルズキュンってきたのがマタイの5の14で、
うん、
前に話したことあるかもしれないけど、マタイから読んでて、やっぱそこでやっぱあなたはこの世の光ですっていうところで、
うんうん、
あ、自分ってこの世の光、ね、を照らすために選ばれているんだっていうのをそこで感じたけど、じゃあ何をして選ばれているのかっていうのが分かんなかったっていうのもあるんだけども、うん、結構みんな、ターさん、そういう風なさ人多いかもしれないよね。何が分かんないけど、何を実際にするっていうのに呼ばれてるか分からないけど、うん、あ、何か大きいこととかこういうことをしたいなっていうのはあるかもしれないね、
あるね。なんかリアルな質問かなって思うのが、やっぱキャンプとかでも何か神様がこうなんかミニストリーに呼んでるって、うん、ミニストリーが意味分かんないけど、言葉分かんないけど、
うん、
ミニストリーに呼ばれてるとか、心に呼ばれてるっていう風なビジョンを受け取るっていう素晴らしい体験をする人多いけど、
うん、
じゃあどうすれば、じゃあ何をすればいいのっていう悩みを持つ人多いなっていうのを印象的に、うんうん、
確かに。だからなんかそんな時にもね、今日のポッドキャストがそういう人たちのためになればな、とかみんなのためになればなと思うんだけども、
うん、
あのイザヤのさ42の6から7にも、柴さ、
うん、
あのこれも確実に明確にさ、この使命についてのことがさ書いてあるんだけどさ、うん、ちょっと柴さん、うん、俺読んでいただけますかね、ここ。
はい。主である私が私の正義をはっきり打ち出すためにあなたを呼んだ。私はあなたを守り、うん、あなたを支える。私の国民と結んだ契約を確かなものとするために、私はあなたを彼らの元へ送った。あなたはまた世界の国民を私の元へ導く光となる、うん、ごめん、ちょっと6節しか今開かれてない、ね、うん、あ、7あった、そして、盲人の目を開け、暗い牢獄で希望もなく座り込んでる人々を解き放つ。
たさん、どうすかこれ。
これはね、最高だね。
でもなんか そこのさ、何職、うん、あの馬的とかさ、
うん、
何の職をつきながらやるとは書いてないけど、佐田さん、これ確実にさ、みんなが神様に呼ばれているよっていうのは、ここの聖書箇所でも明確に語られるとこだよね。
これはね、もう明確だね。完全に官僚系、うん、時制で言うと、うんうん、文法で言うと官僚系で呼んだっていうふうなところがさ、うんうんうん、俺たち全員への この希望だなって思うね、うん、
だからこれあれだよね、芝、あの完全にもう終わったっていう呼ばれてるだから、
うん、
ここなんかさ、呼ばれてるのかなって疑っちゃう時があるかもしれないけど、やっぱギリシャ語とかヘブル語の書かれたオリジナルの言語を見ると、もうこれもう一回読んだからもう終わってるんだよっていうような感じで書かれてるんだよね、
うん、そうだね。もうそのあなたに対しての あのここですよって、こっちですよっていうその声であったりとかね、その示しっていうものはもうすでに、もう手紙で言ったらもう送信された、あのもうあなたのインボックスに入ってますよっていうさ、
ありがとうございます、
そう、そういう状況を示してるよね。
だからそこの、だからタアさん、じゃあさ、自分って呼ばれてんのかな、使命あんのかなっていう疑いとかさ、神様自分のことを呼んでっていう祈りっていうのはさ、もう無駄って言っちゃ無駄、なんか力、なんかあのパワフルな言葉になってしまうかもしれないけども、うん、でもそこは心配を疑わなくていいんだよっていうことですよね、
う
ん、
いやそうだね、あの島の今の例えで言うと、もう郵便受けに入ってますと、
うん、
なのに送ってくださいって電話する感じ、う
ん、たまにあるねそういう時ね、うんうん、送ったみたいな、う
ん、あ送ってますって、送り完了してます
って、ステータスついてます、うんう
ん、何回も電話しないでくださいそう、なんか それくらいの感覚なのかなっていう、
うんうん、確かにね。だからそこの中でさ、私は大きい、もっとそこからの質問っていうのはさ、じゃあ何に呼ばれているのかっていうのを、うん、探るのが人生っていう感じだよね。
そうなんだよね、多分本当に多くの人がもやっとポイントとして持つのは、
うん、
私がするべきことは何なのじゃあっていうところ、うんうん、なんか神様はここでさ、あなたを呼んだ何のためにかって言ったら、私の正義を打ち出すためにあなたを呼んだって言ってるじゃん、
うんうんうん、
要はだから読んでみると、神様はもうあなたの人生を通してこれをするためにあなたを呼んだんだよっていうことをもう伝えてくれてるよね。
確かにね。
そう。でも俺ら自身がその、じゃあミッションは分かってるけど、そのハウの部分、なんかじゃあ私は何を用いてこの私の正義をはっきり打ち出すために呼ばれたっていうものを遂行していくことができるのかっていうところが、多分みんなが悩みに悩むポイントであり、そこに向かっていくのが、
うん、
人生というものなんじゃないでしょうか。
しかも田さん、ここの中でも人生っていうもの大きく語りましたね人生とはあのここの後にもさ、やっぱさ、国々の民を神様のもとへ導く光となるっていうさ、うん、ところだったりさ、あのなんかそこがすごくやっぱさ、最初ここにいるね、今話してる3人があの抱えた思いっていうのが、やっぱさ、神様のために何かをしたいとか、人々のために神様のメッセージを伝えたいっていうところが、やっぱりさ、うん、呼ばれてるけどっていう、その何をするっていうさ、オブラートな感じっていうのは、やっぱここでも受け取れるよね、うん、見受け取れるよね。
そうだね、なんかやっぱり俺たちのさ、やっぱ神様の願いって、俺たちがまず神様の息子娘として帰ってくることであり、うん、同時に他の人たちがそのように神様の息子娘に帰ってくるっていうのがさ、思いなわけだから、うん、まさにその俺たちの大きな、全員の大きなものの共通点って、結局国々の民をイエスのもとに導く光となることっていう、
うん、
しかもここよくない、ただその希望もなく座り込んでる人々を解き放すっていいね、ここね、
最高のピクチャーだよね、
うん
ね、
真っ暗なところにドアがキーッって開いてさ、
うんうん、
光が差してきて、こっちだって出てこいって、
うん、
いう感じだね、うん、
いやいいね。あとさ、なんかそこの中でさ、やっぱ芝もう一つ、ここのさ、神様がしてくれているところがあるけどさ、そこ、まあ呼びましたっていうのはやっぱさ、うん、もう終わっていることじゃん、もう呼ばれてんだよあなたはっていうこともだけどさ、
うん、
そこの中でさ、ここの言語的に見るとさ、
うん、
呼んだは一回で終わったことだけどさ、それ以外のところで神様が俺たちに語ってることが、継続的にこれをし続けてあげてるんだよっていうところも書いてあるんでしょ。
うんうんうんうん、そうだね、その日本語で言うと、その支えてるよっていうこと、あなたは守ってるよ、支えてるよっていう、うん、ところかな、うん、そこがやっぱり、そしていつもあの見守ってるよっていうところ、私は、
うんうん、
あなたを、あ、それが支えてるよか、まあ、その、
ね、俺彼の元に送ったっていうのもね、やっぱ任命してる感があるもんね、
うんうんうん、だから俺たちがそのどっかここからここにこう持ってきて、ポンってこう置かれて、あとは頼んだよって、ね、あそこのゴールに向かって自力で頑張ってねじゃなくて、なんか常に神様はそこに向かっていく旅路の中で共に、うん、いるからねっていうことをやっぱここで伝えてくれてるよね、うんうんうん、
You know.
だからそこがターさんやっぱさ、何にっていうのは分からないかもしれないけど、やっぱ神様が共にいるっていうのがやっぱイエスが、ね、来た理由っていうのもあるしさ、神様ってどういう神様なのって言ったら共にいてくれる神様なわけじゃん。だからそこがやっぱりさ、守ってくれ続けて、そこにたどり着けるために守ってくれ続けたりって支え続けてくれてるんだよって書いてあるけどさ、ターさんそれをなんか実感したことがある？
そうだね、まず日々のジャーナルでこれまでずっとさ、必要な時に必要な言葉を語り続けてきているこの、俺にとっては 10年間っていうのが、それがなかったら俺は使命が与えられたって分かったとしても今にたどり着くことは絶対できてないんだよね、自分の頭で考えようとしてたら絶対に自分のしたい方向に行ってただろうし、でもその神様がいつものそばにいて、そしていい時も悪い時も支えられてきたっていうのは、本当に家で一人で、難しいどうしようって泣きながらに乗った時もやっぱ母さんそこにいて、希望をくれて次の日を迎えさせてくれたってのも何回もあるから、
確かにね、
本当に実感はあるね、
あとさ、柴子のせいやっぱ守ってくれてるっていうところでさ、やっぱこういった道中の中でさ、神様が自分たちが間違った選択をしないようにとか間違った方向に進まないようにっていうのもさ、言葉を通して、存在を通して、精霊を通してさ、そのサインポストの道しるべのようにさ、こっちだよ、だからそっちじゃないよって言ってくれる感もあるもんね。
そうだね、だからやっぱ人生の中での迷うシーンっていうのは絶対にあると思うんだけれども、やっぱその使命に向かっていく中でその時に自分たちが何に目を当てるのかっていうさ、やっぱ世の中の声だったりとか、ね、なんかそういったところじゃなくて、さっきもう助けてくれたけど、神様に行く、祈り、求めることによって、あ、こっちじゃなくてこっちなんだとか、あ、こっちで合ってたんだっていう、そのなんていうの、口っていうところをこう神様と共に見引き出せるのかなって思うね。
確かにね。でさ、ターさん、このエペソの1のところもさ、前多分ポッドキャストとかでさ、エペソのこのね、選ばれているんだよってか、ね、エペソの、ね、イエスが自分たちにね語ってくれるってところも書いてあったけどさ、もうここのさ、私たちのエペソの1の11のところなんだけどさ、国民となるように選ばれたのだって、ここの選ばれたもうさっきの呼ばれたと同じようで、もう選んだんだよって、もうこれ以上ないところでしょ、
もう完全にもう選ばれたのだっていうね、もうこれさあなたは日本代表に選ばれましたって言って、俺って選ばれてんのかなって選手いないもんね
ちょっと心配になるよ、リスト本当にみたいな
本当にって名前書いてるけどって、ね、もう完全な決定を感じるよね。
でここのやっぱさ、後半の1の11の後半のところもさ、芝、この望んでいるものと一致するようにと取り組んでいるのである、やっぱりさ、それが道中の中で神様がさ助け続けてくれるってさ、神様の望みが行われるように、やっぱ一緒に居続けてくれてるっていうのが約束ってことでしょ。
そうだね。でやっぱそこに対してなんか、なんだろう、このもうこうなんだよっていう、その要は使命、たどり着く先っていうものはもう革新的にあるかもしれないけれども、やっぱりそこを自分自身がこう探っていく、でそこ神様とそれをこう一致させていくっていうさ、なんか神様は俺たち一人一人をロボットとしては作っていないわけじゃん。自分たちの中にそのチョイス、選択っていうものを与えてくれていて、あれ、二人ともロボットみたいになっちゃった。
あれ、僕がロボットにな
って、俺すごいこの悪乗りしちゃった、ごめん、悪乗りしちゃった。
すごいクリスチャンの人生の中で好きなのが、その神様とパートナーシップを組んでるっていうところ、なんかやっぱり手を取りながら、
日本語で言うと何ですか、
パートナーシップ
いや、はっきり言っただけないかい。
なんて言ったらいいの、パートナーシップって。
協力関係みたいな。
協力関係。神様と一緒に。要はあれだよね、子供と手をつないで、お父さん、お母さん、親と手をつないで歩いてる子供みたいなさ、その公園に行くよって言ってる時にさ、やっぱりね、親は、あっちが公園で、そこに子供にとって楽しい滑り台だったりとかブランコだったりとか、そういうのがあるのが分かってるって、でも子供がしなきゃいけないのは、いろんなありとあらゆる、もうその道中の中でさ、誘惑いっぱいあるわけじゃん。あ、自動販売機だ、ここに手を突っ込んでみよう、ボタン押したいなとかさ、なんだろう、この道に落ちてるものはとかさ、うわ、キラキラな石見つけたとかさ、でも親の俺たちからしたら、もう早くあそこ行けば、お前もう面白いのあんだぞっていうさ、 もうそこで子供がしなきゃいけないのは手を握ってついていくっていう、そのパートナーシップじゃん、協力関係を持つっていうことでね、
声を聞くとかね、親のね、
そうそうそう、でやっぱそこにね、その親の思いとこの思いっていうものが一致した時にことが進み始めるわけじゃん。そうだからやっぱ神様との旅の中でもやっぱその一致の中でね、要所要所で一致しながら進ませていくっていうのが、うん、その使命への旅路なのかなっていうふうに、
ね、まあ、でもターさんこの中でさ、まあ、呼ばれたと分かると、うん、何かあるんだなっていう、自分にも芽生えている思いがあるっていうふうになってもさ、やっぱりさ神様もいれば悪魔がいるじゃないですか、
うんうん、
だからそこの中でやっぱ悪魔って自分たちがやっぱりさ使命に歩み始めてさ、そこに熱くなり始めてきたら彼らにとっては得じゃないわけじゃん、
うん
だからそこの中でやっぱりチャレンジっていうものは、ここの使命を疑わせるチャレンジっていうのは悪魔から来るものなのかな。
いや来るね、あの特にその決断をした時、初速、うん、洗礼を決断した時、地域教会に根付くことを決めた時、なんかドリームチームに入るとか、なんか大きな使命になんか役割を得ようとする時とか、
うんうん
う
ん、
そういった時にすごくやっぱりその最初の一歩を止めたがるんだよね。やっぱなぜかっていうと、うんうん、勢いが出てきたらもう止めれないから、
うんうんうん、
かそういう印象はすごく俺はあるかなっていう ね
確かに。でそこの中でさ、ターさん的にもさ、やっぱまあ自分たちは結構もう10年近く神様と一緒に歩み続けてはいるけどさ、やっぱりそこの中でさ、この呼ばれてるかなっていう確信をさ失うってことはさ、そこまでなくなったけど、
うん、
あの初めのその初速の呼ばれてるのかなって時は、やっぱそこの自信を失いそうになった時も田さんはあった。
あったね、やっぱりね。なんかまあ、ここはねこの3人とか、ね、他のメンツもその同じ同時期に一緒に歩み始めた人たちで、
うん、
俺よりも能力が高いっていう、やっぱり比べるっていうか、そういう印象があったりとかするときにやっぱ違うのかなみたいな、
うん、
だから俺もっとこのエリアは強くないから違うのかなっていうような自信の失わせ方をして、あの速度が遅くなるって体験は最初の方あったかもしれない、
うんうん、やっぱりじゃあそこはターさんのその使命とか呼ばれてるっていうなんか確信を 奪われ始めてた時があったのかもね。
うん、なんかね、リーダーはこうでなきゃいけないっていうような、俺の中で固定的な印象ができてしまってて、
うんうん、
でも俺の性格とかギフトがそれに合わない感覚があって、
うん、
そうそう、でそこを責められた感じっていうかさ、そこの部分を疲れた感じはあった、
ね、うんうん、確かに。でもさ、芝イエスもなんかね、こういった誘惑洗礼を受けて使命を歩み始めたっていうところの中で、うん、その後の、ね、チャレンジ3回神様、うん、あのイエスはね悪魔から誘惑されたけど、最初の時がそうだったもんね、本当に神様の子ならダラダラダラって言われてるもんね、
う
ん、
そうだね、石をパンに変えてみろよっていうこととか、あの崖から飛び降りて足が守られるかっていうところを試してみろよとかね、うん、で本当にやっぱりその大きな使命であるからこそ、でそこにイエスが向かっていってるからこその、それを何としてでも阻みたいのが悪魔のしたいことだから
こそ、うん、あと悪魔が言うことさ、芝こういうさ、うん、本当に呼ばれてるならなんで今こうなのとかさ、
うん、
呼ばれてるならこれしてみろよっていう感じの疑いのね目を持たせるのもあるよね。
上手なんだよね、本当に。あ、もえ、うん、確かにみたいな感じにこうなってしまいがちな、本当に自分たちのその、うんうん、なんて言うんだろうな、思考の中でやっぱそういうところにすごく語りかけてくるのがうまいのが悪魔だからこそ、
うん、
でもその中で悪魔の声に耳を傾けるのではなく、ね、うん、消えないかもしれないけど、でも神様の声を大きくするっていう意味でさ、うん、こっちだよー、シバー負けるなーっていうその声、それがやっぱり俺たちが日々実践してるジャーナル、ね、
うん、
クリーンハート、心をきれいに保つっていう、そして祈る、シンプルに祈るっていうところ、それがやっぱりそこの神様の声を大きく大きくしていくためにできる方法なのかなっていうふうに思うね。
確かにね。でもさ、田さんよくあの質問、これにか特にさ、呼ばれてるとか使命とか選ばれてるに関してのさ、よくある質問っていうのがさ、分かったとじゃ呼ばれたけど、じゃ何すんのっていうところで結構みんな葛藤、何を今じゃあ何すればいいのとかさ、
うん、
どういったことの職につけばいいのっていうところにさ、ドリームジョブじゃないしまだみたいになっちゃう時あるんだけど、うん、そういう人にとってはターさんはどういうふうにアドバイスをする？
いやでもその気持ちはすごくまず分かるなっていうのが、うん、やっぱりこう呼ばれたって分かるけど選択肢が多すぎて目の前のその道が、うん、ねいっぱいありすぎて何からすればいいのか分かんないっていうの、うん、とあと使命イコール職業、使命イコールタイトル、うん、使命イコールこの一つの固定した姿っていうイメージができちゃって、うんうん、そこのかけ離れた自分とねうんうん、ギャップに落ち込んでしまったりとか余計考えることすらやめたくなるみたいなね、
うんうん、確かに
あったりすると思うんだけどっていうのがすごくわかるかなと思うけど、
うんうん、
でも俺たちっていつも絶対一歩から始まるから、
うんうん、
その一歩を大切にしてみるっていうのが今まず短く言いたいことかな。
確かにね。だってさ、しば学生とかもさ、じゃなんかキャンプが終わったとか普通のメッセージとかジャーナル通してもさ、神様呼んでるんだって確信を持てるわけじゃん、
うん
も
う
そこの中にやっぱ学生が通るチャレンジってさ、あの就活だったり、じゃ、うんうん、呼ばれてるよ、でかいことしたいよ、何の仕事すればいいんだってなっちゃうかもしれないじゃん、うんうん、そういったなんか学生目線のアドバイスはなんか芝、学生がそこから、うん、じゃあ次のネクストステップとしてできることでなんかあるのかな。
自分が大学生の時にやっぱり言われて気づきだったことは、自分が大学を卒業して就職する一社目が必ずしも自分の本当に夢の仕事とは限らないよねっていうのを、当時の、社会人のね先輩から、あの教会のね中の社会人の先輩から言われたことがあって、
珍しいよね、だって最初からめっちゃドリームジョブです、うん、これみたいな人はね、
もうでそれはそれで素晴らしいし、その力があるっていうことで、うん、まあそのねポテンシャルがすごいと思うけれども、その先のでもやっぱり自分の場合はそうじゃないかもしれない、うん、多くの場合がそうじゃないっていうことを伝えられた時に、じゃあ、うんって言って考えたのが、そのゴールはここにあると。でも自分は
ポッドキャスト向けにお願いします。
ゴールは、ここにあると、そうさ
同じじゃん。
ゴールは先にあるんですよ。先にあるゴールを見たときに、自分の今立ってる場所を見ると、そのゴールまではどうしても距離があるんだよね、
うん、
で一歩でたどり着ける距離じゃない。一歩でたどり着ける場所っていうのは自分の最初のファーストキャリアだと思うんだけれども、
うんうん、
でもそこにたどり着くまでには10歩必要になってくるって考えた時に、じゃあ、
うん、
ゴールをそことするのであれば、自分がそこにたどり着くために取らなきゃいけないステップは何なのかっていうものをこう逆算していって、
うん、
自分のじゃあ次のステップとして見えるところを、なんていうの、自分のその最初のキャリアというか就職活動した時に一社目に自分がこう就職した場所っていうかさ、そういう形で導かれたかなっていうのはあるんだけれども、
うん、あとさ、田さんよくさ、あのロドさんとかもよく言うけどさ、詩編の119のところにもさ、神様の言葉っていうのはその先を照らす灯台のような光でもあるけども、うん、ランプのように足元を照らす光でもあるっていう、うん、言うじゃん。だからさ、今思ったのはやっぱさ、その先を照らしてくれてるのって自分を呼んでいる声とか使命だと思うけど、うん、自分たちに必要なのはさ、その足元を照らす光であって、その足元に照らされたとこをまずやる、まず行くってところからね、総括すると。
いや本当そう思う。で今芝の話を思って、思う、自分のストーリーを考えると、俺大学を卒業する時には、うん、もう俺はこうミニストリーになりたい、あ、なりたいじゃん、働きたいとか牧師になりたいって気持ちがあって、でも、うんうん、教会のオフィスで働くっていうオファーはない状態だったの、
うんうんうん、
でも就活は続けなきゃな、何個か受けて落ちてっていうのを繰り返してたのね、
うんうんうん、
でも聖書を通して本当に忠実であること語られたし、
うんうん、
今あるものに忠実であること語られたし、その中で一つの、紹介していただいたすごくね、あの素晴らしい会社でインターンとして働かせてもらって、
うんうん、
それを半年やって、で正社員になって、そこでね、うん、1ヶ月働いた後にもう俺はこの会社でじゃあしばらくやっていくぞっていう時に、教会のねオフィスからこの役割のオファーをもらってっていう感じで、うん、だからすいません1ヶ月だけなんですけど、これがやりたいことなんで動いてもいいですかって寛大、ね、寛大な社長が、君の使命なら進んでって言ってくれたから、うん、行けたんだけど、だから本当にその目の前の一歩、神様の言葉を聞いて忠実に進んだら、
うん、
思いもいらない道が面白いタイミングで開いたっていうのがあるかな、うん、
面白いね、
うん、
あるね。
だから学生とかならしばあれだよね、なんでこの勉強してるかわからないけど、とりあえずそれを全力に取り組んで忠実になるって時もやっぱ将来的につながるものはあるよね。
うん、なんか俺すごい ロドさんが言うことで好きなのがさ、あなたが、これロドさん外国人の人によく言うことなんだけど、あなたが今ここにいる理由って仕事だったりとか家族だったりとかによって導かれたと思うかもしれないけど、神様があなたをここに呼んだんだよっていうことをすごく励ますシーンを、うん、あの間近で見てきたんだけれども、同じことが俺学生のみんなにも言えるのかなと思って、必ずしも今あなたが勉強している分野ってものすごい情熱があったとかさね、あのっていうよりかは、もしかしたら大学に入るためにここが一番入りやすかったからこの学部に入りましたっていう人って多いと思うんだよね、うん、でもそれですら神様は何かの目的のためにそこにあなたを置いてるんじゃないかなって考えたらちょっと面白いよね、
うん、炭酸とかもそうだよね。なんかごめんなさ
い、
あの大学の時にさ、あの英語を勉強してたけどさ、あの、うん、それが将来的な仕事につながるとは思ってなかったもんね。
思ってなかった。俺英語のなんか学びたくて、ね、文学科、英文学科入ったんだけど、いやほとんどもう、うん、え文学の方が やってて何に生きるねん何に生きるねんこれ将来と思いながらやっててでもその中に通訳とか翻訳の授業とかあって、
うん、
でもどうやって何これどういうことみたいなのがいっぱいあったんだよね。何に役立つの将来、うんうんうん、経済とかビジネスとかもっとやっとけばよかったって思って卒業して、うんうん、で今翻訳がすごくメインでやってるから
そうだよね、今の助けを、うん、今スキルセットとしてね、
うん、
日本語をどうする助けに飛行になってるもんね今ね、
うん
うん、ね、俺そこに情熱もあるしそこで使えることができてるっていうのが、うん、なんか振り返るとあの時はマジで意味分かってなかったけど、
うん、
あそこで神様が置いてくれて学ばせてくれたことが今の役割で役立ってるっていうのがリアルにあるっていうのがある
ね、うん、ね、なんか芝やっぱさこの使命とか呼ばれてるっていうのは、うん、やっぱ心の中でそれを受け取るけど、じゃあ細かくじゃあ何をしてくとかっていうのは、うんうん、そこまで分かってなくてもぶっちゃけ OK、
うん、なんかむしろそこに分かってる人の方が少ないと思うし、
うん
うん、でもやっぱり大切なこと鍵はあの聖書の中でもさ、あの旧約聖書にさサミュエルが神様にさサミュエルサミュエルって呼ばれるシーンがあるじゃん、
うん、
神様サミュエルがそこではい私はここにいますっていう返事をするシーンがあるんだけれども、うん、それがすごい鍵なんじゃないかなと思ってて、なんかそこに必ずしもこう自分が次に取らなきゃいけないアクションはこれですよっていう神様からの言葉はないかもしれないけれども、
うん、
でも絶対ヒントはそこに眠っていて、で自分がそれに対して呼ばれることに対してじゃあね呼ばれたら次何するかって言ったらはいっていうかこう手を挙げるか立ち上がるかさこうアクションを取るわけじゃん、呼ばれたっつって、だからやっぱりその何らかの形であれ行動してみる、そこにとどまり続けない、じゃあ神様は私にここで書いてそのさっきの以前の聖書箇所で書いてあるのは正義をはっきり示すためにあなたを呼んだ、じゃあ神様は私にね周りにいる人たちを励ますために呼んでるのかもしれない、福音を伝えるために呼んでるのかもしれないっていう、ね、それがあるのであればそこから始めてみるだったりとかさ、
うん、まあ、ドリームチームに入ってみるとかね、そうそうそう、試してみるとかでもいいと思うけど、
うん、
なんて言うことしたか忘れちゃったなんて言うことしたんだっけな、あ、そうそう、ターさんでもさ、ここの中でさ、やっぱ何っていうところの中でさ、やっぱ自分たちでね、牧師という仕事をさせていただいてはいるけども、うん、そこの中でもやっぱ役割っていうのは変わってくからこそさ、うん、ここの今の時点でさ、5年前をさ、遡るとさ、東京ウエストの牧師が芝をやるっていうのも分かんなかったしさ、個人的に自分も横浜に行くっていうのをね、分かってもなかったし、ターさんもね、今、そのね、東京の役割をやるっていうのは分かってなかったじゃん。だから牧師すら呼ばれてるのは分かってるけど、その、何をしていくっていうのは分からないってことだもんね。
うん、いや、ほんとそう思う。で、もし、一番恐ろしいのは、もし俺たちが牧師っていう、例えばこのキャンパスのこれだけが俺の使命なんだってなったら、神様がそれを動かそうとした時に執着しちゃうと思う
んだよ、うんうんうん、
でも使命はこのタイトルよりもより大きなもので、
うん、
で神様そこに俺たちを日々導いてくれてるっていう信仰があれば、どこに導かれようとはい神様って言いやすくなるっていうのが、
うん、
これまでで学んできてるのかなって。
確かに自分がもうここって決めていることでよって、神様が手をこっちだよって言っても、いや違う違う違うって言ってるってことになっちゃうところでしょ。
そう例えばもうまさにもう東京の俺はここでこれなんだ って神様は横浜に立ち上げてくれてたらさやだってなってる ね、
ね、
ね、 そういう可能性もあったわけよ、
うん、
ね、だからそこの中でみんなあれだよね、しばリラックスしてほしいっていうかさ、そこのやっぱ確信を呼ばれているっていう確信を握り続けながら、うん、やっぱり他のところは別に全部 100% 分かんなくても、うん、これから神様が教えてくれることだし、それが発見だったり成長させていくっていうことってことが、うん、やっぱりみんなをちょっと神様の中で平安を持てるエリアかもしれない。
そうだね、なんか助けのストーリーでも多分まさしも同じようなストーリーあるんじゃないかなと思うし、俺もあるんだけど、
うん、
なんかあの与えられているものに対して自分たちが忠実にそれを行った時に次の扉が開いたっていうシーン結構ない、うんうん、
あるあるある、
うん、じゃああるね。
さっきの助けのインターンのシーンでもそうだと思うしさ、1ヶ月やってね、で俺もあの社会人になって最初はネット広告 の, あの営業マンやってたんだけれども、時間的なね、うん、あのそういうところとかすごい多くて、ね、アウトリーチ行けないとか、今まで大学生の時に教会のためにできてたドリームチームが全然できないっていう風になった時に、神様にシンプルに語られたのは、うん、忠実になれ忠実になれって、今いるところでベストを尽くせって言って、でそこでベストを尽くして8ヶ月がむしゃらに頑張って、ね、ある一定の成績を残したその日に、
うん、
自分の次のキャリアにつながるヘッドハンターの人からメールが来たのね。
すごいね。
そうそうそう、だからやっぱそれすごい大切だと思う、なんか今あるものを忠実にこなす、
うんうんうん、なんか呼ばれてる方向に行き続けていったら、使命の方がどんどんどん自分のことを見つけてくれ始めてくれるとかさ、
うんうん、
そのピースがたくさんやっぱさ、パズルみたいな感じでさ、
うん、
人生やっぱりあの1万ピースのパズルをかき集めてそれを完成させるとしたらさ、やっぱ一つ一つ小さすぎてわからないしさ、
うん、
あの今やってること意味あるのかなと思うかもしれないけど、やっぱそれがやっぱ将来的に自分の呼ばれてる方向につながるプロセスだもんね、
うんうん、いや本当そう。でこのパズルってさ、本当下手くそな人はさ、とりあえず何もないフィールドでさ一個のピースをどっかに置こうとすることになっちゃうけどでも賢い人って色分けしたりとかさ、
うん、
あと外枠はもうピースで見えるからそこから作っていったりとかさ、うん、なんか本当に、うん、本当に1万ピースだけど順序があればゴールに近づいていくっていうのがリアルにあるから、
うん、
いやそれも使命においてはすごく似ているなと思う、
ね、ダシターさんあれだよね、なんかかけらを集め続けて、ね、徐々にその姿が見え始めたらさ、その完成へとかさ、呼ばれてる方向に行くステップっていうのもどんどんどん加速していくもんね。
うん、いや本当に加速していくよね。だってこの形がどんどん見えていくっていうかさ、
うんうんうんうん、
で全体像が見えてきて、もっともっとその色が何のためにあるのかっていうのが分かってきて、うんうん、っていうのが本当にあると思う。
だから最初はやっぱしばあれだよね、その色分けしてるとかさ、うん、もっとなんか分かりたいと思うかもしれないけど、
うんうん、
枠だけ今やってる状況ですとかさ、色だけとりあえず分けてますっていう状況でも、うん、やっぱそれがやっぱ呼ばれてる方向が明確になるのにきっかけになるからこそ、
うん、
あの1万ピースを全部パッて最初からね完成作る不可能ですよっていうことをみんな励ましたいよね。
そうだね、あなたが人生を通して一人でも多くの人に、ね、あなたが人生を変えられたのと同じようにこのイエスの素晴らしい知らせを伝えたいっていうふうに思うのであれば、うんね、パズルを今持ってる状態でもバラバラだと思うんだよね。でその今まさしが言ったパターンであったりとかね、うん、それを見出すためにじゃあファーストステップとして何ができるかって言ったら、そこに向かっている地域教会のどんなものでもいいからその一部になってみる、ドリームチームに入ってみる、うん、コネクトグループに入ってみる、ね、日曜日の教会に行くことを優先してみるだったりとかさ、あなたにとってのネクストステップはそれぞれ違うかもしれないけど、うんうん、でもそれがさっき言ってくれたパズルのピースをオーガナイズするっていうその最初のステップになるんじゃないかなって思う、
うん、間違いない。なんかやっぱ総括すると、ターさんやっぱさ、この呼ばれてるって任命、選ばれてるっていうのはもう取り返しがつかないものだから、終わっちゃってることだからこそ、
うん、
そこにまず自信を持ってくださいっていうことですね。
ね、そうだね。まずそれを受け取って、神様ありがとうっていう心を持ってほしいなって思う、
うんうん。で、その道中でいつも神様は支えてくれていて、守ってくれていて、任命し続けてくれているっていうね、そのガイダンスがあるからこそ、自分の本当の大きい使命につながるなと思うので、でもしなんかね、これ結構大きいトピックだと思うので、質問がある人とか絶対コメントしてほしいと思いますし、
うん、
もっともっとね、みんなのコメントもね、取り入れながら、このポッドキャスト、キャッチ・ザ・ウェブできればなと思うので、うん、ぜひいいねと思ったら高評価をしてくれたりチャンネル登録ぜひぜひしてほしいですね。
はい、
お願いします。
で、たさんあれですよね、あと最後にみんなに伝えたかったのがチャンネル登録数100人というのをあれなんですよね、おめでとう企画があるんですよね、たさん。
はい、そうですね。今これね、エピソード流れた時にチャンネル登録したらどれくらいいってるかっていうのがあれですけども、今100人超えたらプレゼント企画したいなと思ってます。
はい、もうしちゃう？来週の次のエピソードにしますか？
もう流しちゃっていいんじゃないですか？
流しちゃっていいですか、
はい、
じゃあこのみんなにねプレゼントしたいものたくさんあるんですよね。
はい、プレゼントあります。ごめんなさい、ちょっと待ってくださいね、今持ってきます。
手元にありますよ、ターさん。
手元にありますよ、タスケさん。
いなくなっちゃいました、ね、
イヤホンして、イヤホンしてないから。
そう、マイクだけ残るっていう。
お、
お待たせしました。
帰ってきました、帰ってきました。
はい、このね、あのキャザウェブの一つのコーナーが大人気ということでですね、
そうですね、
堀芝さんのさざ波のお話12編を集めたさざ波というものです。
おお、いい冊子になってんですね。
はい、冊子となりました。はい、なので
ストーリーブックですね、これは。
はい、ちょっとこの抽選でプレゼントしたいなと思います。
綺麗なんです
。何名にですか？
どうしますかね、とりあえず。まあ何名かちょっと約束はあれですけども、あのバブスガルなんで、でも、ま
あ、でもそうですね、とりあえずあれですよね、申し込み方法的には、うん、コメント欄とかにリンクを貼っておくので、
うん、
ぜひそこで、まあ、まずチャンネル登録とかをしてほしいっていうのと、そこのリンクから、うん、申し込んでほしいってことだよね、しば。
そうだね、コメント欄に、そう、あの YouTube とかだとあなたの名前が誰かわからなくなっちゃう可能性があるので、そのこのコメント欄にフォームを貼っておくので、うん、そこから、まあ、名前と、あと、まあ、キャッチ・ザ・ウェブの、まあ、好きなところというかね、励まされてるっていうことを一言、うん、あとなんか、これから聞きたいなと思うコンテンツを一つ入れてもらって、うん、送ってもらったら、こっちから
抽選ですね。
抽選で、はい、本当に、はい、厳選に選び、抽選していきたいと思います。
まあ、そう、あれだよね、送るか、まあ、教会ライフハウスに来てくれるライフハウスでも受け取れると思うので、うん、そこら辺ちょっと、うん、クリックしていただければと思いますが、はい、そんな感じで皆さん楽しみに、これからもいろいろな盛りだくさんでやっていこうと思うのでしていてくださいね、ということで次回のエピソードで会いましょう。またね、
バイバイ。
はい、じゃあそんな記念な感じの、もうすごいね、100人チャンネル登録があって、ね、そんな冊子ができちゃうほどささなみっていうね、コーナーが嬉しいですね、タスケさん。こんな、
いや、そうですね、僕はですね、これを本当に一つの本当に、文学、芸術だと捉えております、うん、なので
本当に芸術的な作品だよね。自分も個人的に一冊いただいたんですけども、もうアイディアと意図が詰まってますね、これ。
本当にそうです。本当に
これはもうすごいですよね、
愛が溢れています。
まあでもそれだけの素晴らしいストーリーがあるということなので、本日もやっぱ楽しみにしていきたいので、ちょっと堀内先生、
はい、
先生と呼ばせていただきます。
素晴らしい、
言
っちゃいましたか、私
サッカー、サッカーですからね。
恐れ多いですね。サザナミスター堀内です。
サザナミスターすごい、自分で自らハードル上げるっていうことで、今日のサザナミどうでしょう。
今日のサザナミはですね、間違いなく、このサザナミブック2024に載るであろうストーリーをちょっと事前打ち合わせではなく、ちょっとね、この使命について話してるときに、あ、そういえばっていうのをちょっと思い出したストーリーがあったので話したいと思います。自分は昔大学に行くつもりはなく、もう俺は専門学校でいいやっていう思いを持ってたんですね。で、まあ、うん、このストーリーのタイトルは、まあ、俺は専門学校でいいやっていうタイトルなんですけど、
そのまま言っちゃってるよ。
で、まあ、高校生の時に担任の先生の誕生日が来るぞということで、クラスの中の、まあ、みんなに、おいみんなっつって、明日俺たちの先生誕生日だから、普段は朝 あのホームルームの時間俺らうるさいけれど、明日はちょっとサプライズさせようぜっつって、
うんうん、
で、みんな朝読書の時間絶対自分の席に座って読書するんだって言ったんですよ。で、みんな、おお、そうだな、いい考えだな、やろうやろうって言って、みんなこう、じゃあ絶対本忘れないで5分前に席に座って、先生来たら、でチャイム鳴ったら、誕生日おめでとうって驚かそうって、 OK それやろう。翌日迎えて、でみんな本当にね、時間通りにちゃんと来て席に座って本を読んでるんですよ。で、おお、すごいなすごいなと思って、でそこで一つちょっと自分の中で失敗しちゃったのが、みんなに言ったはいいんだけれども、 本を俺持ってくるのを忘れちゃって、
うん、
そう本当にもうリーダーとしてもう大失敗をしちゃったんだけれども、何か本が必要だと思ってそのクラスの、なんていうの3年生だったか学校情報雑誌みたいなのがあるじゃんね、あれを取って自分の席に座って読んでたんです。で先生が入ってきて、はい、おはようって言ってみんな無視、先生のことで先生もあれどうしたのどうしたのみたいな感じになってって、でこうみんな一人一人のところに行って、ねえねえ誰誰今日みんな私におはよう言ってくれないけどどうしたの、ねえねえ誰誰ちゃん今日どうしたので、最後に俺のところに来たのよ。で、ね、しばーって今日みんななんかすごい本読んでて、ね、意図的に私を無視してるとしか思えない、どうしたの今日みんな。で俺も無視しなきゃと思って一生懸命本読んでめっちゃこうシカトしてたの頑張って。で先生がしばも私のこと無視するので、まあそれならそれでいいわ、でもしば一言言わせて、あなたが見てるその雑誌、あなたが見てるその大学、女子大よっていうふうに言われたっていうストーリー、
素晴らしいストーリーです。あのちょっと素晴らしいストーリー、本当に何回聞いても面白いストーリーなんだけど、たすけさんこれどこかで聞いたことがあるような、
ですね、こちらのお話さざ波集に掲載されております。
素晴らしい先生というタイトルだよね。
はい、波の評価はアヒルボートが走った後の波ということで、すでに評価済みで。
素晴らしい。やっぱさざ波さだなと思うのは、こういったところまで自分のさざ波を犠牲にしてまでこの本を、プロモーションしてくれるという素晴らしいあのサザナミスだと思うので、ぜひね皆さんあのチャンネル登録をしたりですね、この本ぜひあの手元に取ってほしいのでリンクからお申し込みくださいということで、次回のエピソードで会いましょう。またね、
またね、
次から言ってね。